バスケットオークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは。第398回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
本日1月16日木曜日は0時22分55秒56秒というところでございます。
はい、
寒いね。
寒いっす
ねえ。東京の方も寒いのかな。はい、
そうですね、雪降るような寒さじゃないですけどね、
うんうんうんうん、
朝起きた時に寒っていうことが多いですよね。
なるなる。で、はい、今までさ本当に言ったらもっと寒かったんだけど、やっとこう1月の15日1月中旬にして手を外に出してるとかじかむようになってきましたね。
そうですね。
今までやったらポケットに手入れてたりするともう別に寒くはなかったけど、ようやく本当に今年の暖冬寒くなってきたなっていうのが1月の中頃という。
そうですね。
ねえ、
うん、
まあまあそんな寒い中、モン吉君今日は何を教えてもらえるのでしょうか。
まずこの前の収録の時にちょっと話しきれなかったのがあって、
うん、お
う
お
う、うん、
どんな話やったっけ。まあ、
センターサークルのね応援に行ったんですけど、
う
ん、
お
う
お
う、うん、実はその前に私なんと朝一で岐阜農林行ってまして。
そうだよね、
岐阜農林高校、
うんうんうん、
はい、まあ、そこで今は、全国高校バスケットなんとか大会岐阜、
うん、
なんとかの岐阜大会とかいうのかな、
うんうんうん、
まあ旧アシックスカップと呼ばれてたらしいんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと知り合いの方がそこに見に行ってるってことを聞いてたんで、じゃあ自分も愛知行くんで、
うん、
しかもセンターサークルの試合が昼からだから、
うんうん、
ちょっと午前中顔出し行きますって言って、
ほうほう、
あ、その知り合いの方に会いに行くっていうのと、
うん、
まあ、あとはせっかくだから1試合ぐらい見ていこうかなと思って、
うんうんうんうん、
ただ急遽時間が1試合早くなったって話だったんで、
うんうんうん、
センターサークルの試合がね、
うんうんうんうん、
なんで1試合分見ようと思ったんですけど、実は、うん、前半だけ見て終わり、もうすぐ出発みたいなノリになってしまったんですが、
なるほど、
はい、でちょうど行ったのがその岐阜農林高校、当然行ったのも初めてだったんですけど、
名門だよね、岐阜農林高校。
そうですね、
うん、
まあ、最近は高山西高校っていうね、岐阜だ と、留学生を、ね、要するチームが、うん、出てきたのと、
そう、う
ん、あとはこの美濃加茂高校、
美濃加茂ね、そうやな、
うん、まあ、あと富田高校か、
うんうん、
まあ、この辺とあと岐阜農林の大体4強みたいな形になってる中で、
うんうん、
最近は美濃加茂が高山西が出ちゃってるんで、
うんうんうん、
岐阜農林はなかなかこうちょっとねインターハイとかに出てこれてないん
です。そうやね、そう言われたら、うん、
で来てたチームが岐阜農林と新田高校と、
懐かしい、うん、
愛媛の三田高校、あとは洛南とか土浦日大とか北陸とか来てたんですよ。
へ、うん、なんかすごいレベルだねそれ。
でコートが2つあって、
うん、
まあ第1試合は片側で、
うん、
新田高校対岐阜農林、
うんうんうん、
でもう片方で、あ、そら広島南も来てて、広島南対土浦日大だったんです
よ。おー、面白いカードやね。
ただ私が会いに行ったのは岐阜農林出身の OB の方なんで、
うん、
まあなんて言うんでしょうね、その岐阜農林、私実際宮古選手で有名だった時以来見たことなかったんで、
うんうんうん、
どんなチームかなっていうのを見たかったんでね、ちょっと岐阜農林の方を向いて席の方に座って、
うん、
時々隣のコートの土浦日大と広島南をこう振り返ってみたりしながら、
うん、
まあ、結局1ピリともう2ピリ始まってちょっとで出発しなきゃいけなかったんで大して見てない
ん
ですけど、まあ結論、新田高校が勝ってますね、
うんうんうんうん、
でもう片方のコートでは土浦日大が、広島宮城に勝ってましたけど、
うんうんうん、
まあ、当然新チームね、
うん
うん、で土浦日大は、
うん、
そうですね、なんかどっちかというと広島宮城に押されてる感じで、なんかみんなが背高いから、
うん、
なんて言うんでしょうね、今年のチームがでかいとかそんな風にはあまり見えなかったんですけど、
うん、
多分190センチ台も多分4人ぐらいはいたんじゃないかと思う。
マジで？それコートの中に、チームの中だけじゃなくて？
チームの中にです。
あ、チームの中にね。
だから例年と比べるとそんなに大きくないような感じがしましたね。あとシューターも、ね、鍋田アレンとか、ね、
うん、
高原君とか、なんかいろんなシューターが毎年いたんですけど、
うんうん、
私が見た限りではそんなに爆発してる人がいなかったんで。
ああ、そうなんだ。
うん、まあ、去年も、うん、 去年というかこの前の冬まで出てたチームも、うん、多分最初まだ2年生のうちは、
うん、
新3年生になる前の段階の時はそこまで強くなかったはずなんですよね。
お
う
お
う
お
う、うん、
いつもじゃない。でも土浦日大
え
いつもじゃない、そういう出だしで、まあ、まあまあ結構なんか最初から鳴らしてるような時代ってさ、1年生からスタートがいたり、
そうですね、
そんなコーラが3年上がってると結構最初から強いんだけど、
そうですね、
もっちゃりした新チームやんな、いつも、
うん、大体スタメンのうち2年生って1人ぐらいしかいないので、すごい
チーム
も、うん、だからそうなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
うんうんうん、まあだから私見てる限りこれ広島みなみ勝つかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
後であの会場に残した方に聞いたら広島みなみ結局まあ最後は負けちゃったってことだったんで、
うん
うん、なんかもう本当になんて言うんでしょうね、もう出だしから結構コーチに、まあ、怒鳴られてるわけじゃないんですけどね、
うんうんうん、
コーチからすると多分イライラするようなパッとしない感じのバスケになってたので、
うん
うん、なんかこう見た感じ強みがあんまりなかったんですよ。
ああそうなんや。
こんなに例年と比べてめちゃくちゃでかいわけじゃないので、
うんうんうん、
高さを生かしたバスケするわけでもなく、
うんうんうん、
とんでもないシューターがいるわけでもなくっ
ていう、お
ピリしか見てないから分かんないですけどね、
うん、
広島みなみの方が全体的にバランス取れて中も外もどっちもやるっていう感じのバスケやってたので、で岐阜農林と新田の方はどっちもちっちゃいチームで、
うん、
もうどっちもねセンターらしき人がいないんですよ。
ああそうなんや。
断面見た限り180台がどっちのチームでも1人ずつぐらいしかいなくて、
うそそんなにちっちゃいので
多分180台も新田の方が185ぐらいあったかもしれないですけど、うん、岐阜農林の方は多分182ぐらいですね。
マジで。
だからもうポストプレーするっていう感じじゃないんですよ。
ほ
ー、だもうパッシングゲームとカットインしてキックアウトして空いたらシュート、
うん、
あるいはキックアウトしてした時にはまだディフェンスがクローズアウトで寄ってくるんで、そこでもう 1,2 回ぐらいさばくとノーマークになるから、そこでジャンプシュート打つとか。
なるほど。
だから
リバウンドはどうするの。
だから飛び込んで取るって感じです。1人か2人、
うんうんうんうん、
でも正直そんなに取れてなかったですもんね。
あそういうことか、うん、
だからまあこれ全国大会出るようなチームでも、
うん、
あのだいたい1回戦か2回戦で負けてしまうチームって、
うん、
まあ、こういう感じなんですよね。
いやわかるわかる。
チーム事情で仕方なくセンターやってはいるけど、実際真のセンターじゃない感じだったりとか、だからポストプレーっていうのがなかなか、だから全国で強いチームでも留学生のいるチーム以外はゴールポストで、
うん、
ゴールポストとかゴール下でこうガツガツ攻めるようなチームってあんまりないんで、だからまあ見てて違和感は感じなかったですよね。苦しそうにバスケやってるようには見えなかったですけど、
なるほど、
うん、まあ、でもこれはやっぱり強いチームに勝つためにはゴール下で攻める、
はい、
ね、やっぱり選択肢が一つはないときついだろうな、これは。
そうやんな、わかるぞ。
だから多分、
うん、
まあ、ちょっと具体的に名前出すのは例えば佐賀県とか、
うんうんうん、
鳥取県とか、
うん、
まあ、あの辺のチームが出てくるときって大体こう1回戦で負けちゃうとき多いんですけど、
うんうんうん、
鳥取のセンターがあんまりいないっていうところで、
うん
うん、初っ端留学生がいるようなチームと当たっちゃうとボコボコにされちゃうっていう、なんか他の4人は割とそこそこちゃんとゲームになってるに見えても、
わかるわかる、
うん、結局ゴールしたらもう全部とどめは結局そこで刺されちゃう。
そうね、制空権取れないっていうね。
だから本当点取られる瞬間だけ一方的にやられてるんだけど、
うん、
それ以外のところはちゃんとゲームになってるんですよね、見た目。だからそういう風になっちゃうのかなっていう気はしましたね。あと北陸も留学生の人いたみたいですけど、
うん、
でも試合には出てなかったらしくて、どういうわけか、
うん、
立ち帰るときに北陸のジャージ着たもう黒い留学生が駐車場のとこ歩いてるの見たんで、
連れては来てるんだね。
そう、
うん、
だけど留学生出てなかったよって、北陸とラクラクランとか試合やってたのかな。
ほうほうほう、
うん、
なるほど。
だから私の後に東海市民体育館に現れたあの大きい方は、
うん、
その洛南と北陸の試合を見てから、
うん、
あの来てくださったんですよね。
ああなるほど、
はい、私は時間内でもうすぐ行っちゃったんです
よ。
はい、
そういうことか、
まあ時々全然、まあ例えば船橋カップとか、うん、なんとかカップとか別に関東で見れたりするのと同じようなもんなのかもしれないですけど、
うん
うん、やっぱ岐阜農林っていう場所に初めての場所に行って、
うん、
こういうフェスティバルのね、うん、ちょっと試合を見るっていうのも短時間でありましたけど、ちょっと格別で、ね、
まあ力持ってんねやろね、やっぱり古豪やしね、岐阜農林。
そうですね、
うん、やっぱ呼べるんだ。
そうですね、ちょっとこう前に比べて弱くなっちゃったからもう行かないとかそういうんじゃないです
もんね。うん、新田もね昔育英高校よく行ってましたよ。
うんうんうん、
まあ、ちょっとバストラでも紹介しましたけど、金曜日の夜船に乗って、
はい、
朝土曜日の朝到着し、で土曜日1日で日曜日丸1日やって、
はい、
でそっからまた四国から船乗るんですよ。で朝神戸に到着してで月曜日の朝そのまま授業受けるっていう。
きつい
遠征してましたね。
これ他に方法ないのかっていうぐらいきついですね。
いや本当ハードでしたね。
だってその船の中でも先輩後輩がなんちゃらかんちゃらっていうのは当然あるわけ
じゃないですか。あるんですよ。
はい、
で満足に洗濯機がないのを覚えてて、でもゲームで汗びしゃびしゃになって先輩のユニとかをこう、はい、なんとかして洗うっていうね。うん、そう懐かしいな。だから新田って聞いた時懐かしいってなって。
あ、
うん、なことありましたね。
なんかバッキッキのユニフォームでしたよ。
あ、そうですか。
で漢字で新田って書いてましたね。
あのローマ字で新田って書いてたんですよ当時。
あ、
うん、今もそうなのかな。
いや今は漢字で新田って書いて
あ、漢字で新田でした。
だったっけな。で、
うん、
黄色いユニフォームで。なんかバーだったっけ、あれ違ったような気もするしななんて会話をしながら見てたんですけどね。
なるほど。まあ、それを見て
でそれから、うん、急いで電車を乗り継いで名鉄でこう乗り継いで、まあ、私は行ったんですけどね。で、まあ、東海市民でね、
うん、
まあコンフィアンサとの試合を見た後に、
うんうん、
まあ、どうしようかなと思って、
うん、
まあ名古屋にもともと行く以上行きたい店があって、
うんうん、
最後そこ寄って帰ったんですけど、
ほうほうほう、
まあ、コーヒーのお店なんですけどね。でその行ったお店っていうのがですね、
うん、
シーホース三河の MC で有名な小畑さんっていう方がいるんですけどね。それはもうシーホース三河のゲームを見に行ったことある方とかファンの方ではもう当然おなじみなんですけど、
うんうん、
その方が出してるあのコーヒーショップがあるんですよ、
うんうんうん、
そこに行ってきたんです。
お
で、このコーヒーショップってなんで有名かっていうと、当然そのシーホース三河のハーフタイムの時にですね、
うん、
あのタツツオンザステージっていうコーナーがで、うん、その小畑さんとタツオが2人でいろいろやるんですよ。
おお、
いろんなイベントを、
うん、例えば
まあなんて言うんでしょうね、まあ、最後にトランポリンダンクっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
その前必ずそのコントみたいなのをやるんですよ。
ほうほうほうほう、
小畑さんと
ショートコントみたいな。
そうです。で達は当然あの紙に書いて、
うん、
あの絵描き帳みたいなやつに書いて、
うん、
でなんかボケては小畑さんに頭引っ張られるみたいなです
ね。
まあ、そういうのが結構今定番になってるん
です。ほうほう、なるほど。
うん、まあ、その方が出してるお店 で、
うん、
で
ちなみにお店の名前を紹介してもらおうよ。
あ、ファーマシーコーヒーラボっていう。
ファーマシーコーヒーラボね。
はい、
うんうんうん、
でこれあの実はですね、
うん、
この小畑さんって、まあ、向こうの方 の、 そのラジオの方の MC をメインで実際やってる方なんですけど、
うん
うん、夢としては、
うん、
愛知県 の、 その豊川市、
うん、
まあ、これは地元らしいんですけど、そこにバスケットコートを作りたいんだそうなんですよ。
お、
実はお父さんが持ってた畑があって、うん、まあ、お父様が亡くなりになられた後畑どうするかってなった時に、
うん、
まあ、ブドウ畑なんですけどね、
うんうんうん
うん、で、まあ、お母さんの許可とかももらったんだと思うんですけど、そこにその本当にストリートのコートを作りたいっていうのがあって、
ほうほうほう、
でそのストリートのコートを作ったその隣にカフェを作って、
うん、
まあ、そのバスケに来た人たちがいろいろこうくつろげる場にしたいっていう、うん、そういう、まあ、夢というか目標があるらしいんですけど、
なるほど、
実験としてまずはコーヒーショップを作ったらしいんですよね。でこれも有名なんですけど、クラウドファンディングで、
うん、
資金も募ったりしながら、
お
なんかね、658万集まったみたいですよ。
885
人も方が、
うんうんうん、
フォローしてくださってですね、それで有名になったそのコーヒーのショップなんですけどね、
うん、
でなんとあの達夫が以前初めてラジオに出たんですよ。
おお、
なんだっけ、大川チェアマンと、うん、達夫と小畑さんかなんかが一緒にラジオに初めて出た、達夫が初めてラジオに出たっていうのがあって、
おおすごい。
でも YouTube でね、
YouTube でね、そうやね、
はい、
うんうんうん、
でその会場になったのもそのお店なんですよ。
おー、なるほど。
でそこ行ってきまして、
うんうんうんうん、
うん、まあ名前出しちゃうと関口さんと一緒に行ってきたんですけど、
ね、おお、あの関口さんね、
うん、いや帰りあのコンフィアンサーとの試合終わった後どうすんのって言われたんで、うん、いや最後このコーヒーラボ行って帰ろうと思うんですけど、うん、っつったら、うん、じゃあ俺も行くよ乗ってくっつって車乗っけてもらって、
すげえ、
で行ってきたんですけどね、
うんうんうんうんうん、
うん、ただその私が行った日っていうのはシーホース三河のホームゲームがあった日なんで、
うんうん、
私も当然タツオンザステージとかのために、うん、MC のために見に行っちゃってるんで、
うんうんうん、
多分いないだろうなと思って、
そういうの、
まあ、でもそのお店に結構タツオの T シャツ売ってたりとか、
うん、
あとはタツオブレンドっていうコーヒーがあるんで、
うんうんうん、
まあそれでも飲んで帰ろうかなと思って、
うんうんうん、
でお店入って注文して出てくるの待ってたら、うん、ちょうど小畑さんが帰ってきまして、ちょうど今試合終わって帰ってきましたなんて感じです。
へ
でその関口さんがもともと関口さんってあの能代出身のあのね、
分かるよ、まあ、
うん、でその関口さんが実は小畑さんと知り合いで一緒にラジオとかに出てたりしてた方なので、
知り合いだ、おそうなんや、
うん、だからちょっとこう引き合わせてくれて、
うんうんうん、
そこでちょっとこう達夫のこととかですね、
うんうんうん、
あの最近の試合のこととか、
うん、
まあ、3人で一緒にこうおしゃべりをして、
うん、
コーヒー飲んで、で持って帰ってきたんです
よね。すげえな。
うん。
まあ関口さんがちょっとんってピンとこない人はバスケトークラジオの55回を聞いてもらえれば関口さん出てくるんで、まあ、ぜひ聞いてほしいですね。
はい。
うんうんうんうん。
まあ皆さん知ってる有名な方ですね。
そうですよね。
はい。
うんうんうんうん。なるほど。すごい人たちとコーヒー飲んできたね。
そうですね、
すごいな、
だったですし、
うん、
まあ行った記念に、まあ、その達夫ブレンドってコーヒーを飲んだ上に、
うん、
あとはそのコーヒーのショップの名前とその達夫が、達夫の絵も書いてあるような T シャツがあるんですけどね、
うんうんうん、
まあそれを買ってきて、
うん、
はい、夏になったらそれ1枚で着てお出かけしようと思いますけど、
すごいな、そんな T シャツも売ってるんや。
そう、それ以外にもいろいろちょっとおしゃれな T シャツも売ってたりとか、
うんうんうんうん、
でコーヒーも当然その渋い大人の味のコーヒーもあれば、
うん、
あのもっと女性の好きなタイプのね、うんうん、そのスタバにあるような感じの、
う
んうん、あるいはそういうタイプのものなんかもあるので、
うんうんうん
うん、多分いろいろ楽しめるお店だと思いますね。
なるほど。
一旦もおそらくですけど、うん、多分三河のファンとかの方だと思うんですよね、バスケ好きな方とか、
うんうんうん、
うん、おそらくですけどね。
へえ、なるほど。
これはね、
うん、
名古屋の中心地なんですけど、
うん、
地下鉄の上前津っていう駅か、
うん、
あるいは JR の鶴舞駅っていう駅があるんですけど、
うんうんうん、
両方の駅からの中間地点ぐらいのところにあるんですけどね、
うんうんうん、
割と大通りに面してるところにありまして、
うんうんうん、
はい、
多分それあれだよね、鶴舞だよね、
鶴舞、はい、
鶴舞、
鶴舞って読むんですか、
うん、確かあれ鶴舞って読むんだよ。
あとその上前塚、
うんうん、
はい、地下鉄の駅でしたけどね、
なるほど。そっか、
正月早々ね、
うん、
感動するセンターサークルの試合見た上でいろいろ楽しんで帰ってきたんだけどね、
うん、ありがとうございます。
そらこの前言い忘れましたけど、その、
うん、
センターサークルと、ね、
うん、
そのコンフィアンサの試合を終えた後に、
うん、
コンフィアンサの福島コーチは SNS の中でですね、
うん、
こう綴ってたんですよ、
うん、
自分たちは正直言って自分たちのバスケをやれていた、
は
っきり言って調子も悪くなかった、
うんうんうんうん、
なのになぜか負けている、
うん、
非常に不思議な感覚だった、
うんうんうんうん、だ同じ中学生に84点取られた衝撃って書いてましたね、
うん
うんうん、
やっぱり向こうにとっても初めての経験っていうかね、今年のチームの中ではね、自分たちのバスケできてるのになぜか負けている、なんじゃこりゃっていうね、
いやー、ま、本当でもねえ、いいチーム強かったですよ、コンフィアンス。
これまた3月のね、オールスターじゃないや、なんだっけ、
U15 選手権、
そうですね、そこでまたね、対戦するかもしれない、ね、
いや本当に本当に、いや本当に、まあねえ、いいチームで本当にね、もう超能力高い、まるで高校生のような、
はい、まあ本当高校生の試合見てるのと変わんないですからね。
本当
に。あ、でもこれからちょっと話すこともまたあるんですけど、
ええ、
やはりこれからそこら辺がこれから登竜門になっていくのかなと。今まではやっぱりウィンターカップに出てる出てないっていうところ大きかったと思うんですよ、
うん、
ウィンターカップか高校の県選抜に入るかっていうところが、
うん、や
っぱりの大学もしくはその先でね活躍する一つの登竜門になってたような、うん、と思うんですけど、
ウィンターカップっていうのはなかったよね、はい、中学校は。
あ、中学じゃなくてその高校とかで、
ね、まあ、高校でね、
これからその将来ビッグになっていく上での登竜門になるのが、
うん、
まあ、今まではその2つだったと思
うんです。なるほどなるほど、
これからはちょっとこのアンダー15の方で、まずどれちゃんと出てくるかどうかっていうところがすごく、っていうのはやっぱ今になってこう、まあ、よく最近はここでお話しさせてもらっている、あの特別指定の選手とかですね、見てても、過去をたどってみると、この前紹介したように奥田中出身の選手が多かったりとか、あと今回これからお話しする選手なんかもそうなんですけど、今回あと特別指定で宇都宮ブレックスに入った筑波大の山口選手、まあ、今度筑波大の次期確率にこう次期エース中心選手になる選手なんですけど、この選手も、栃木出身なんですけどね、今回男子は出てなかったけど女子が出てたな、このバディーズジュニアってチーム、
あー、あったあった、
そこ出身なんですよね。
あ、そうなんだ。
もともとお父さんが拓大出身で、拓大キャプテン4番つけれたのかな、であのその後実業団でやってた、そんな流れでこう、まあ、バスケ入ってるわけですけど、やはりそういうチームでしっかりと技術を教わってるっていうところ大きいですよね。
なるほど、
だからもう学校の部活とそのバディーズの方を掛け持ちしてたらしいですよね、この山口選手。
やっぱりそうなんだ。
で高校で招致深谷、多分いろんな誘いあった中で招致深谷行って、で筑波っていうね、
なるほど、
はい、だから今になって辿ってみるとそういうチームに実はいたってことがどんどん今記事に出てくるので、これから有名になった選手がね、センターサークルって言葉もそのうち出てくる時代が来るかなと。
なあ、出てきてくれたらいいな、
そういうニュースを見てましたけど、
ほん
と皆さんいろいろ工夫されてて、あれこれ話してないかな、ウォッチ&シーっていうチーム、あの青木浩平さんが教えてるチームなんかもね、あのいかにその体の使い方っていうところと、そのスキルっていうところをどう結びつけるかっていうところをすごく考えてるそうで、例えば月に1回とかにこうスポーツトレーナーの人を呼んで、こう体のトレーニングしたりとか、バスケに生かすための体の使い方を習ってるっていうチームは最近増えてきてると思うんですけど、でもその別々に習っちゃうと、その理屈は分かったけど実際ボールを使ったプレーになっちゃうとやっぱ元に戻っちゃうっていう人が多いと思うんですよね。
はい、多いですよ、
全然活かせないじゃないですか、結局ボールを使い出すと、結局スキルの問題になってきちゃうので、ボディコントロールを覚えても、どっちかというとスキルが優先に多分なっちゃうからだと思うんですよね。だそういったところっていうのを分かってのことなのか、青木浩平さんのところは、あの元そのサンアントニオスパーズの、ね、トレーナーだった山口大輔さんと契約してて、一回練習をバスケでいろんなスキルをやらせた後、そこでうまくいかなかったところに関して、そのスポーツトレーナーがそこうまくいくためにっていうスタンスで教えていく、でそれを教えた後にまたスキルの練習に戻るみたいなことをやってるらしいんです。
なるほどなるほど、ブレイクダウンしていくんだ、
そうだから、やっぱちゃんと結びつけないと、結局次につながらないっていうところすごく注目されてるんだと思うんですよね。例えばですけど、 でやっぱり今こうやって指導者になってる人って、うん、やはりいろんな経験でいろんな人にも習ったりしたりしながら、
うん、
いろんなことを考えて、
うん、
あの時こうすればよかったんじゃないかって自身の反省も含めてだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、本当にいろんなこうアプローチでやられてるのが多くて、
うん、そうだよね。
どれを取り入れたらいいのかって自分でもすごい迷っちゃうぐらいどれもすごくいいなって思うんですよね。
なんか日本ではビルド型、はい、なんかこう、はい、基礎から順番に応用に向かっていくような練習、
はい、
けど、うん、結構欧米の方ではやっぱブレイクダウン型みたいなんで先になんかスクリメージみたいなのを練習の頭の方にやってでできないところをこう細分化してやらせるみたいな、
はい、
こう日本と真逆の方向でやってるチームとかもあったりするみたいですね。
そうですね、
うん、面白いよね。
その方が、
うん、
そのやらされてる感なく真剣にやるっていう感覚はあるかもしれないですね、
うんうんうん、問題意識とかもね明確に持たせやすいかもしれないですよね。
ただ一つ上を言ってるなと思うのは、
うん、
じゃあその基礎体力とかなんとかっていうのは、うん、もうやらされるんじゃなくて人に負けたくないって気持ちがそもそも強いから、
うんうんうん、
ダッシュ1本負けたくないとか、
うん、
海外行った選手ってみんなそういうこと言うんですよね、
うんうんうんうん、
ただバスケット授業終わってから体育館に着くの誰が一番早いか競争しようみたいなところからもう競争始まってたりするらしいんですよ、
うんうんうん、なるほど。
だからもう実際コートに出た時にディフェンスをサボるとか、
うん、
他の人より走らないとかって選択肢がもうないらしいんですよね、
う
ん、
いやそれね分かるわ、うん、そういうマインドって本当ね中学生とかからやっぱ植え付けといきたいよね。それこそ教育の一環にしなあかんよね。
だからこれは今での単なる私の今での考えでは、
うん、
やっぱそこのところができてないから日本は、
うんうん、
ダッシュからまず全員揃ってやらせないといけないって流れになっちゃうんだと思うんですよね。ただプロを目指す人っていうのはそんな中の1割もいないぐらいだから、
うん、
この中で本当にプロになりたくてって人は別にそんなことしなくても自分で走ったりはするんでしょうけどね、
うんうんうんうん、
だって今目の前にあるこのチームとして戦わせるたびにやっぱ全員に体力つけさせないといけないのでね、
うんうん、
プロを目指してる人だけが上手ければいいってもんでもないって世界でもあるだけに、
うんうんうん、
難しいじゃないですか。
そうやね。
だからセンターサークルとかそのクラブチームとして上手くなりたくてあえてさらに上手くなりたくて来てる人たちっていうのは、
うん
うん、その先にゲームやってまずいところ直していくっていうスタンスでもいいのかもしれないですよね、
うんうんうんうん、
そこはやっぱクラブチームと学校の部活との差っていうところになってくると、
うん、
いい意味の差別化になるのかなと思いますけどね、
うんうん、なるほど。
うん、
うんうんうん、そうだな、
うん、
うん、
さてそれとあとはいくつかビッグ的な話でいくとですね、
うん、
金丸選手、
金丸康介
失敗しない男、
はい、
ですね、
フリース
ロー、ちょっと今日試合があったんですけど、
はい、
その前までの段階で、
うん、
フリースロー、
うん、
57分の57でございます。
すっげえかっこよすぎるね。
いまだに 100% さすがに最近は一歩一歩ちょっと今までより緊張するっていうふうに中のインタビューで答えてましたけど、
でも記録も更新してるんだ今も。
今日の結果見てないですけどね、今日のボックススコア見た時に、
うん、
あのフリースローが2分の2とか、
うん、
4分の4とかだったらまだ更新中ってことですね。
うわーすげえな。
まだちょっと見てないですけど、仕事帰りで今いきなりだちょっとやっちゃってるんで、
うんうんうんうん
うん、
すごいな、
うん、
ちょっと今話続けててね、その間にちょっと見とくからね、
あとは一つちょっとおっていう話としては、
うん、
今回横浜ビーコルセアーズ、
うん、
今日の試合、
うん、
なんとトーマス・ウィスマンヘッドコーチが帯同しませんと、
うん、おおなんで、
しかも理由なし、
理由なし、
新しいパターン、
普
段は体調不良使うチームがあまりに多すぎて、
うん、
体調不良イコールやめるみたいなね、そういう風になったりとかして流行ってましたけど、
うん
うん、で本当にそうじゃないばインフルエンザのためとか出るんで、
うん、
あじゃあ大丈夫なのかなと思ったりって言
うん
ですけど、
うんうんうん、
今回新しいパターンで、
うん、
帯同しません以上みたいになってて、
うそ
これいよいよまずいのかなと、
聞いたことないぞそんな
最初出だしそんな悪くなかったんですけどね、最近ちょっとまた、だんだん負けが込んできちゃってて勝てなくなってきちゃってるんで、ちょっと気になるところでございますね。
確かに、
あとは、
うん、
どっち話そうかなと思ったんだけど、先に言うとテーブス海選手がとうとう日本に戻ってきましたね。
おー、戻ってきたね。
これね、ディビジョン1でやってたのになんでって声がすごくある中で、
うん、
ディビジョン1でも随分レベルの差があるそうなんですよね。
うん、
でこれちょっとどう日本に例えるとどういうことなのかなっていろいろ考えたんですけど、多分ですよ、これ私なりの解釈なんですけど、ディビジョン1っていうのは要は一部リーグっていう意味で考えた時に、日本で例えるとテーブスがいるチームっていうのは、例えばですよ、九州の方ごめんなさい、九州学生リーグの一部とか、中国学生リーグの一部みたいな位置づけなのかなと、日本に例えると。
なるほど。
あるいは野球なんかでもいろんなリーグがあるんですよね、六大学リーグとか、新なんだっけな、東北学生リーグとか新東北学生リーグとかいろんなのがあるみたいですけど、野球、この中でもまた一部二部があるところがあって、そこ一部だったらそのリーグの中では優勝するけど、リーグの 1位の各リーグの1位のチームが集まってある野球でいうと神宮の大会があるんですけどね、あとリーグによって力の差がやっぱ出てきてしまうっていう。
なるほど。
多分首都大学リーグとかよりも東都大学リーグとかの方がレベルが高いとか、
はいはいはいはい、
プロの選手に行くリーグはやっぱこのリーグが多いとかあると思うんですよね。多分そのプロの選手になるあれが少ない方のリーグ
なるほど
なんじゃないかなと。だからNBA には将来行きたいけど、何よりまずプロにならなくちゃいけないと、とにかくテーブスはプロになりたいっていうことで、大学を出るっていう判断みたいですよね。だからそれは日本でもいいし、っていうところで。
なるほど。
で日本だったらブレックスに行きたかったっていう、またその後にいろんなアプローチ多分いろんなチームからあったと思うんですよね。その中でブレックスに来たということらしいんで。
なるほど。
でもね、最近このプロになるっていうこと、NBA はもちろんその一番の目的っていうふうに考えてる人多いと思うんですけど、でも何よりプロになりたいって考えてる人たちが多くて、で NBA じゃなかったらどこ行くかってなった時に、次はやっぱユーロとかいろいろ出てくると思うんですよ。その次に今度中国って選択肢が以前はあったらしいんですけど、中国よりも最近フィリピンとか人気出てきてるみたいですね。
ああ、そうなんや。
なぜかっていうと英語が通じるから。中国ってやっぱメインは中国語だから。
そうやね。
言語でその中で日本なんかでもね、外国英語使ってるコーチがやっぱりね、出たりとか、アルバルクなんかね、今ちょっと変わっちゃったかもしれないですけど、以前はほら全部英語でバスケットの練習中は全部の内容も英語で出すって言ってて、続いてるのかちょっと分かんないですけどね、チームだったら英語をこうメインにやってる人でもやりやすいでしょうし、だそういうところをこう売りにできるような形もなってきてるし、あとはお金のこう未払いとか、日本って多分その辺クリーンなイメージあると思うんでね、これから多分、なんて言うんでしょうね、アメリカでやってて NBA に入れないけどプロとしてやっていきたいんだって人が、どんどん来る可能性ってあると思うんですよね。結構大卒で NBA から声かからなかったけど、例えばデューク大とか、ああいうレベルの学校にいた選手が新卒で日本に来るケースってちょっと増えてきてるんですよ。
すごいね。
川崎に B リーグ元年に来たライアン選手っていう選手なんかも確かどっか有名な学校出てて、いきなり日本に新卒で来てましたからね。
なるほどなるほど。
だから日本もこのマネーが今だんだん上がってきてますよと。テーブスに続けじゃないですけど、これでテーブスがうまくいったりとかすると、俺も日本だったらやれるかもしれないし、お金ももらえるしっていうことで、結構有望な選手が来るかもしれないですよね。今そういったところで間口をどんどん広げていってるし、あとアジア枠が今度新しくできるって話にもなってるんでね、そういった意味合いでも日本にいい選手がちょっとずつ流出してくる可能性っていうのは、 うん、こういうのをこのテーブスのきっかけにまた増えてくるんじゃないかなと思いますよね。
そうだよね。で、うん、彼の場合はなんかいろんなところでツイートしてるけど、
うん、
やっぱり日本代表に入る、それから東京オリンピックに出る、
うん、
これはちょっと大きな目標として掲げてるようなことを言ってますね、
うん、だからやっぱ早くプロになりたいっていうのがあったんだと思うんですよね。
そうですよね。
むしろその後に NBA に行くためにも、
うん
うん、ただ知らない、あまり有名じゃないところでプロになって、
うん、
日本の代表にはなるけど、
うん、
まあその先はないみたいな感じにはなりたくなかったっていうことでいろいろ多分悩んでた部分もあると思うんです。
なるほど。
うん、
まあ本当今はこう自分のセールス活動、それから自分のバスケにおける価値をどこで高めていくかっていうね、それ大事な時期ですもんね。
そういう意味ではブレックスに今行きますけど、
うん、
でもブレックスは、うん、まあ、比江島選手の時もそうでしたけど、
うん、
海外の方でこうまたね、
うん、
さらに上を目指したいっていう人を応援するってスタンスを取ってるからだと思うんですよ。だから来たっていうのはあると思いますね。本当これブレックスにどこまで長くいるかちょっと私どうだろうって思ってますんで、それはあの悪い意味で言ってるわけじゃなくてですね、もっと言ってほしいって意味合いで言ってるんです。
そう、ね、でこれこの何ブレックスの考え方っていうのはリクルーティングに現にいい風に働いてるわけでね。
そうですね、
うん、やっぱり、海外挑戦トライするの結構肯定的な見方をしてる経歴というか過去があるので、
まあ、経営が安定しないとそもそもそんなこと言ってられないし、そんな余裕が生まれないですから、
うん、
まあ、そこが大きいと思うし、う、ね、日本のバスケに対する貢献っていうのもね、
うん、
まあ、出てるかどうかは分からないですけど、
うん
うん、でもそういうのもあると思いますよね。
ねえ、
やっぱ会社って何でも基本は社会貢献ってこともね、まあ、利益を出すのが大事ですけど、
うん、
第二に社会貢献ってこともね、
うん、
どの業種でもやっぱあるから、
そうやね、
そういう意味合いでね、多分やってる部分もあると思うんで、当然選手にとっても刺激になるし。
確かに
これ面白いのは、
うん、
今田臥選手が出れないんで、
うんうん、
半月板手術してて、
うん、
ゲームコントロール系のガードがいないんです実は。
おー、なるほど。
要は渡辺選手も鵤選手も、
うん、
どっちかというと自分で点取りに行く系のポイントガードなので、
うん、
まあ、今あんまりゲームメイクっていうのも必要ない流れになっちゃってるんですけどね、早いバスケになってきてるから。
そうだね、
うんうん、ですけどやっぱりいざという時にゲームを作れるっていうそういう感じじゃないので、
うん
うん、だから得点があまりこうシュートのタッチが悪い日なんかは、
うん、
もうディフェンス以外でアピールするところがなくなっちゃうっていう感じになっちゃってるんですけどね。テーブス選手みたいに相手を引っかき回せるっていうかね、
そうだね、
まあ、そういう選手っていうのはすごく、
うん、
あのまたいい、また新しいパターンとして、
うん、
多分確立できると思うし、
うんうんうんうん、
でなんと今日のサンロッカーズ渋谷戦いきなりデビュー20分、
うん、
2分3秒、
うん、
スリーポイント5分の2で12点。
なるほど。
アシストも2つか3つぐらいやってたみたいですけどね。
そうなんだ。ポジションは2ポジやってんの？
1ポジじゃないですかね。
1ポジか、超攻撃型の1ポジやな。
1か2かどっちか、うん、だから結局攻撃型のガードしかいないブレックスって感じになっちゃいますよね。
そういうことやんな。ちょっとコントロール型のガードじゃないもんね。
そうですね、
うんうん、
だから今日実はサンロッカーズ渋谷に負けちゃったんですよ、
うんうんうんうん、
負けちゃったけど、
うん、
いろんなツイッターを代わりにこうチェックしてたら、
うん、
デーブス海のプレー見ただけでご飯7杯食えるわとかツイートしてる人いましたからね。
マジか。
もうすごいいきなり人気だなこれっていうね。
へ、
はい、
プレイングタイムどれぐらいだったか見た？
いや私もう早く見たい。
あ、
20分23秒。
20分23秒か、
かなり出てますよこれ。
そうやんな、
はい、
あ、ちなみに今金丸浩介選手叩いて出てきましたけど、やっぱり記録更新中ですね。4の4です。
おお、61分の61か。
うん、
天皇杯は入ってないですけどね。
そっかそっか、
まあ、B リーグの記録だから、
うんうんうんうん、
まあ、でも多分外してないと思います。
すごいよね、
うん、すごいです。
フリースロー大事やぜ。
本当ですね。
本当にもうついこの間も1点差のゲームとかやってるんでね、ビデオ見てると全てやっぱりこのフリースローがとかね、 うん、このイージーがとかこのリバウンドがとかね、
うん、
まあ本当に大事ですよフリースロー。
そうですね、
うんうんうん、
フリースローといえばセバスチャン・サイズ選手ですね、うん、あの渋谷の、
うん
うん、結構打ってる本数多いんですよ。
ああそう、
うん、
そうやろうな。
結構ですね、うん、決勝じゃなくて準決勝のブレックス戦ですけど、
うんうん、
フリースロー11本打ってますね。
ああそう、
この時は11分の8でしたけどね。
11分の8か、うんうん
うん、まあこんなもんかなってとこかもしれませんけどね、
うんうんうんうん、
でもこれ金村選手だったら11分の11で3点多く取るわけですからね。
そうや
ん
な、
うん
うん、
しかしサンロッカーズ渋谷強いですね。
強いよね。
天皇杯も見ました？
いや俺見れてないけどニュースだけは叩いてみた。
あこれね、うんうん、まあ伊佐ヘッドコーチは、
うん、
あの実際これ今年チーム作りする上でですね、
うん、
最初サクレがいたわけですよ、
うん、
でチームの中で真っ先に契約してたのに、
うんうん、
いきなり引退しちゃったわけですね、まあ、そこでチーム編成を変えなきゃいけないきっかけになったわけですけど、
うん、
まあ、そこでそれがなかったらセバスチャン・サイズ選手呼んでないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
サクレとキリのレイカーズコンビがいるから、
うん
うん、まあ、そこであの転機になったっていうようなことは実際にインタビューでも答えてましたね、今年のチーム作りの上で。それは中心の外国人選手が変わっちゃうってことはそれはそうだと思うんですけど、
うん、
うん、あとはもうディフェンス頑張ってからのこうアップテンポなバスケに持っていくっていうところでですね、
うん、
まあ、ベンドラメ選手なんかにも完全にそれに適した選手だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
アップ選手もともとスチール多いし、
そうやな、
他の選手がどうであろうと自分だけ上から当たろうとしちゃうぐらいの、もともとそういうバスケをするようなタイプの選手だったんでね、
うんうんうん
うん、だからもう試合通して、
うん、
ね、4分の3ぐらいから当たってましたね、コートの4分の3の1ぐらいからっていうのも川崎の方が、
うん、
決勝の相手が川崎ブレイブサンダースでしたけど、
うん、
あのまず篠山選手が肩だけ脱臼だか脱臼かなんかで、
うん、
まあ、2ヶ月出れない、もともとそういう中での天皇杯だったんですけど、
うん、
その上でなんと準決勝からは、
うん、
あのもう一人のポイントガードだった、
うん、
藤井選手がなんとインフルエンザで出れませんと、だからポイントガード青木選手しかいないんですよ、
うん、
ただ川崎はなんと、
うん、
ハンドラーとして活躍できるっていう理由で、うん、辻選手をポイントガード的な位置で使ってきてですね、まあ、ポイントガードとして辻選手というよりは、
うん、
辻選手にボール運びをさせるっていう感じですかね、そういうバスケをやってきたんで、
うん、
もうブレックスにしても渋谷にしてもですね、
うん、
両方ともそのガード潰しっていうスタンスでディフェンス結構上から当たっていったんですけど、
うん、
辻選手が割とそこはボールを取られずにうまくかわしてですね、
お
う
お
う
お
う、うん、うまくハーフコートバスケに持ってって、
うんうん、
で自らもスリー決めるわ、
うん
うん、ファジーカス選手と、
うん、
あとはカルファニ選手が今年実は川崎の好調の一番の要因になったそのカルファニ選手が大怪我で、
うん、
今国取っちゃってるんで、
うんうんうんうん、
もう一人のヒース選手っていうのが出てるんですけど、
うんうんうん、
このヒース選手がもう要所要所でスリーポイントぼちぼち入っちゃうもんです
から、お
ブレックス戦なんか6分の5ですよ。
ああそう、
うん、だ釣り選手がカットインしてて外さばいてなんていう感じできれいに決められちゃうのとかあって、
うんうんうんうん、
だからヒース選手が座って点数取って、うん、さらに釣り選手も十何点取ってファジーカスも十何点取ってみたいな形で、
うんうんうんうん、
うん、
そっか、もうファジーカスはずっと出れるんだね。
そうですね、
うんうんうんうん、あ、でもヒース選手も同時にそれでずっと出れるようになるんか。
そうですね、
そうかそうか、
まあ、3人で出てるシーンというのはどっちみちそんな長い時間はなかった
ですけど、
カルファニが怪我する前であっても、
うん
うん、でも1人いないので、
うん、
あのソープ選手ですね、
うんうんうんうん、
うん、いろんなチームを短期間契約でこう回してる感じになってるトープ選手ですね、
うん、はい、
この選手がとりあえずあの今回は入って出ましたけどね、
うん、
でとりあえずその準決勝では、4チームが、
うん、
ティガー対サンロッカーズ渋谷だったんですよね、
うんうんうん、準決勝ね、
なかなか好調でございまして、
え、なんてなんて
滋賀レイクスターズ、
ああなかなか好調、
ですけど準決勝では96-69、割と大差で、サンロッカーズ渋谷に敗れ、でもう一試合の準決勝がその川崎ブレイブサンダース対、宇都宮ブレックスですね、この試合もねブレックスがね、なんかね試合シュートがなんか入んないんですよね。これは多分川崎のディフェンスのプレッシャーによるものも大きいのかなとは思うんですけどね。82-61でブレックスなんと敗れまして、どうもねブレックスね、天皇杯勝てない。
ああそう、なぜ
B リーグ元年でも、あの天皇杯では準決勝かなんかで千葉に確か敗れてたはずなんですね。だけど、まあ、最後は勝ったわけですけどね、で B リーグになる前の年、決勝まで行ってるんですよ、その時の相手がアイシン、で私見に来たんですけど目の前で敗れました。
ああそうなんだ。
どうもね天皇勝てないですね。でもうなんつうんでしょうね、もう最悪なのが去年の富樫のブザービーターで決勝で負け、とことん天皇杯と今のところは縁がなく来てます
ね。縁がないね、嫌
われて、まあ、そのうちどっかで取ってくれるとは思ってますが、
だから
今回準決勝で勝ったら私見に行く準備はしてたんですけどね、勝って、ただ負けてしまったんでちょっとね。
なるほど、ファンとしては天皇皇后杯取りたいね。
そうなんですね。
比江島選手どうやった、見たこれ。
まあ見ましたけどね、まあまあですね、でも点数はそんなに取れてないです。
ああそうか、
あとはあのロスタライアン・ロスター選手が帰化したことで、今度
帰化したのか、
オン・ザ・コート3ができるようになったんですけど、あんまりオン・ザ・コート3も使ってはいないようです。あ
こっちもそう、
まあ、ただシャビ選手がいたんですけど、今その選手が解約になって、逆に今度以前アルバルクにいたジャワット・ウィリアムズ選手がですね来てて、元 NBA 選手ですけどね、この選手がフォワード的な役割で、要はハーフごとバスケにこう動きというかね、そういうのをうまく取り入れてくれてるというか、もともとブレックスってロスター選手とかもリバウンド強いですけど決してゴール下オンリーでいくような選手じゃないので、どっちかというとゴールを背にしないことの方が多いようなプレイヤーなので、もう一人取った外国人選手もまさにそんな感じ。
あそうなんだ。
だからゴール下でゴリゴリやる選手ってそんなにいないです。ギブス。まあ、そんなチーム編成でやってるんですけどね、勝てず、開幕戦でももうね2連敗してますしね、どうも川崎に今年はちょっと、やりにくさを感じがしますね。
なるほど、
釣り選手はむしろ調子に乗らせちゃったというね、で青木選手にしてみたら本来本職のポイントガードなのに、本職じゃない釣り選手に結局スタメン取られちゃったというか、そこを取らせてもらえないような状況だったんで、かなり悔しかったみたいで、
そう、
まあ、その分プレイタイムは20分ぐらいちゃんとあったんですけど、出てきてからだいぶハッスルしてましたね。
ああそうなんや、
はい、
いい刺激になってるじゃないか
みたいですね。だから川崎、まあ、怪我に多くてね、多分大変な今台所事情だと思いますけど、今の状態はそんな悪くないっていう。やっぱ佐藤健二コーチがね、あの選手やっぱ人間性がやっぱ素晴らしいんだと思うんですよね。
あそう、
別にどっかの監督とかを引き合いに出すわけじゃないですけど、あの方って多分パワハラ的な雰囲気がまずないんですよ。
あそうなんや。
だからなんて言うんでしょう、その名監督って言われてても、やっぱりもう見た目に凄みがあったりとかして、本人がそのつもりかどうかは別じゃなくても、もうこの人にこれ言われたら死んでもやるしかないみたいな、そういう空気を与えるコーチって結構いるじゃないですか、
なるほど、
見た目の怖い人、でも佐藤健二コーチってそういうんじゃなくて、もう本当になんかこう真面目で一生懸命で、もともとこういう選手だったし、妥協しないっていう、だからもうこの人にこういう風に言われたら選手も多分頑張るしかないなって心から思えて、情熱的で乱暴さがない感じのコーチなので、なんかチームを本当に一つにしたんじゃないかなって印象はありますね。
素晴らしい。
まあ直接習ったわけじゃないんで見た目とあといろんなところからこう聞こえてくる声での判断でしかないですけどね。 でも優勝したのはサンロッカーズ渋谷でしたけどね、
うん、
これ最後の最後で、
うん、
最初ね渋谷がリードしてて川崎が追いついてって形になってたんですけど、
うん、
最後は川崎がもう有利かなってスタンスになったんですよね、
うんうんうん
うん、だから川崎勝つかもしれないって空気になりかけてたんですけど、
うん、
ですね、残り1点負けてて、
うん、
川崎がフリースローになったんですよ2本、
はい、
でしかも残り多分そのフリースどうあれちょっと忘れちゃったな、
うん、
確かね1点負けてる中で川崎がフリースロー2本、
うん、
で確か外しちゃったんですよね
2本とも
2本外したんだか1本入れたんだか忘れちゃったんですけど、それで相手ボールになって、
うん、
で相手に決められて終わっただかなんだかだったっけな、やっぱ忘れちゃった、
うんうんうんうん、
とにかくねフリースロー外したのがね最後ねちょっと痛手になっちゃったんですよ、うん、
なるほど、
辻が最後フリースロー決めていれば川崎が勝ってたって試合だったんです
よ、うん、マジかよ、
うん、ただ最後このフリースロー外しちゃうっていうのは、
うん、
もうそこまでに相当広いコンバイだもうヘロヘロだったからなんじゃないかなと、やっぱりその辻つぶしでもう上からガンガン試合中ずっと当てられて、
うん、
ディフェンスで、だからやっぱシュートの精度も惜しいだと思うんですよね、
うん、
やっぱり本来シューターの人がボール運びさせられちゃうと、
うん、
ボールにたくさん触れられるってメリットはあるかもしれないですよね、
うん、
やっぱ集中力体力っていうのはやっぱ奪われちゃうから、
うんうんうん、
だってシュートがなかなか入らないってことはある話だと思うんで、
うん、
まあ、今回はちょっとそういう途中までうまくいってたんですけど、それでも ね、
そうね、なんかプレイバイプレイ見るとやっぱり73点目の辻のフリースロー、
うん、あ、そうですね、
うん、そっからスコアリングもできなかったね、
そうです、だからそこで外して相手ボックになっちゃって、
うん、
でここで最後相手にも取られてっていう形になっちゃったんで、
うん
うん、辻も打ったら外した瞬間にもうすげえやっちまったって顔してましたからね、
あ、そう、
思いっきり顔映ってましたけど、
うん、
うん、
で対するどっちやったっけ、サンロッカーズの方が最後4点、うん、全部フリースロー沈めてるね、
ファールゲームですね、
ファールゲームで、
はい、
うん、
まあ、この試合はね、
うん、
まあ、絶対的に見てって、
うん、
すごかったのが、
うん、
1ピリ16対16、
うん、
2ピリ19対19、
お、
全くの同点だったんですよ前半、
なるほど、
うん、これすごい面白い試合でしたね、
うん、両者
応援してるチームがいなくなっちゃったんで、
うん、
まあ、テレビで観戦してましたけどね、うん、会場に行かず、
うんうんうん、
まあ、見に行ってもよかったなこれっていうぐらい、
うんうんうん、
でこの試合で、うん、その勝ったサンロッカーズの方で大活躍したのが、うん、特に2人、
うん、
1人はセバスチャン・サイズ選手ですね、
うん、
22得点11リバウンド
11リバウンド、うん、
うん、なんかね要所要所でねいいプレー、うん、してましたね、
うーん、
相手にセカンドチャンス与えそうなところでリバウンドしっかり取って、
うん、
相手の攻撃を止めるとか、
うん、
ここぞって時にジャンプシュートきれいに決めるとかね、
うん
うん、もう要所要所で活躍してて、
なるほど、
選手が MVP でも良かったんじゃないかってぐらいの活躍でした、
あ、そう、
うんうん、派手さはなかったですけど、
うん、
うん、で MVP になったのはベンドラメ選手ですね、
あ、そうなんだ、うん、
まあ、この選手はもう本当に上からディフェンス当たってましたし、
うん、
大事なところでスティールでそのままシュートに持っていくというかね、
うん、
点に投げるっていうプレーもありましたし、
うん、
スティール2のアシスト4か、
うんうん
うん、であとねとにかくねカットイン結構果敢にカットインしてって、
うん、
ただフィニッシュでシュートが入んなくてってシーンが結構たくさんあったんですよ、
うん、そうなの、
うん、ですけど、
うん、
まあ、チームにこうエナジーを間違いなく与えてましたし、
うん、あ、本当や、フィールドゴールが10の2になってるね、
そうなんです、だから結構カットインしてってフィニッシュで入らなくてっていうの多かったんですよ、これ相手に逆襲食らっちゃうシーンもあったので、
うんうんうんうん、
これ負けたらもしかしたら彼のせいなんじゃないかっていう人もいるんじゃないかってぐらい、
うんうんうんうん、
行く割には点取れなかった、
なるほど、
うん、だけど後半の大事なところでやはりいいプレーを連発してくれたりしてたので、
ああそうなんや、
うん、
いや、そこ崩れていかないメンタルがすごいよね、
そうですね、
まあ、なんかちょっとしたことやん、 プレー自体いいし、うん、何かの加減でシュートが入らないってきっとね、バスケットしてた人って経験したことあると思うけど、それをゲームを通さな、通してこう不調を続けないというね。
そうですね、
持ち直すっていうメンタリティすごいな。
そう、迷わず打ち続けるっていうね、うん、シューターで言えばそういうところと同じですよね。そう、このメンタルは本当にすごくて、
うん、
MVP にそういった意味ではふさわしいと思うし、
うん、ルーキーやのにすごいな。
うん、
うん、
なんかインタビューでですね、うん、オリンピックのこととか代表のこともなんか振られてましたけど、
うんうんうん、
そこに対してはなんかあまりちゃんと答えてなかったですけど、間違いなく代表入り狙ってるはずだし、
うん、
オリンピック戦のメンバー入り狙ってるはずなので、
そうやんな、
うん、いいアピールの場にはなったんじゃないかと思いますね。辻選手はね、本当かわいそうでしたけどね。
うーん、
ボール運びしながら23得点3ポイント8分の4ですよ。
すごい、それ素晴らしいわ。
いや本当ね、この選手すごい。
うーん、
うん、でも今回こうやって最後負けて、また決勝で負けちゃったとかって悔しがってるとは思いますけど、
うんうんうん、
今回またこれ名を上げたというか、
うんうんうん
うん、もうドリブルもできちゃうっていうね。
そうやね、
うん、もうハンドラーもできるってことを証明しちゃってるから、
うん、いや、うん、ほんでちょっとモン吉が今言ったことに補足なんだけど、やっぱりこう3-8-4決めてる、はい、それからボール運んでくるっていうことと何の関連があるのって聞いてる人いるかもしれないけど、やっぱバスケットにおいてボール運んでくるっていうのもものすごい体力いんねんな。
もう
すごい心配の削られるシーンが多くて、やっぱこれを、この仕事をこなしながらの3のシューターなんて普通は兼任できない、
そうですね、よっぽどこう相手のディフェンスが厳しくなければ、
うんうん、
ボール運びの時に息を整えるってことができるぐらいの相手のディフェンスのプレッシャーだったらね、
うんうんうんうん、
それはできますけど、
うん、
よっぽどボールたくさん触れていいやって思いますけど、
うんうんうん、
相手がディフェンス厳しいチームだったらできればボール運びはしたくないって思うはずなんで。
そうやね、
うん、
うんうんうんうん、そうな、これバスケットしたことない人はよくね勘違いしてる人いますね。
うん、
あそこを、なぜ変えるのって言われたりする時もあるんですけど、
あ、
全然知らない人にとってはまだまだいけるやんみたいなね、
うん、
あそこはね、電車厳しいところやったらタイムシェアしてあげないと、
うん、
もうオフェンスのパフォーマンスまで乱すので。
でそのイサ、サンロッカーズ渋谷のイサヘッドコーチもですね、
はい、
インタビューで答えてたんですけど、
はいはい、
まあ、ディフェンスガンガンこう当たってるわけですけどね、
うんうんうん、
うちの今のバスケだったら20分以上は無理だと、
うんうん
うん、だからタイムシェアし続けないと絶対これできない、
うんうんうん、
いや、まあ、25分がマックスだと、
うん
うん、それ以上はもう出せないっていう、うんうん、このぐらいのディフェンスをやっぱしてるわけですよね、
うんうんうんうん、
でそれだけのハードなディフェンスをしてくるのに対して辻選手は、
うん、
これだけのことをしてるっていう、
すごいよな、
うん、もうそれ考えるとなおさらすごいわっていうね、
うんうんうん、確かに、
はい、辻直人素晴らしいですね。
ね、33分28秒、
うん、
すごいな、うん、ほとんど出てるやん。
そうですね、
うん、
あとは表彰式の時に私が注目してたのは、
うん、
サンディの動きですね。
サンディ見てたん？
これさすがですよ。
え、なんで？
選手より立ちよりも前に表彰台に上がって、うん、なんか踊ったりしてたりとかしてたみたいだし、あと選手が順番にメダルかけてもらうところの一番後ろに自分もちゃっかり並んでですね、
お
う
お
う、最後メダルかけてくれる人に礼して一人一人に握手してたりとかしてたりしてます。
相変わらずの暴れっぷりやな。
そうですよ、試合前にオフィシャル席に座ってましたしね。
あ、そうなん？
どこに座っとんねんっていうあのツイートがいっぱい上がってましたけど、
ね、へえ、かわいいや、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
やっぱりこれも時々話してますけど、
うん、
オールジャパンに関しては両チームのマスコットがこう来たりするので、
うん、
今回も結構いろいろ来てたみたいですよ。
うーん、
だベスト4になったら全チーム揃ってたのか
な、そんなにいろいろってそれぐらいいっぱい来るってこと？
そうですね、あ、サンディだけは決勝の時来たんだ、
ほうほうほうほう、
けど滋賀のマグニっていうあのナマズみたいなのとかも来てましたし、準決勝、あとは 川崎はロールか、
うん、
これは準決勝から来てまして、
お、
2人センターサークルのところでこうダンスやったりとかしてましたし、
うんうんうん、
試合前にはレフェリーのところに行って札束見せてポイって渡して、
うん、
レフェリーワイロワイロみたいなことをやってかなりねなんかこう手の込んだの多いですよ最近、
すごいね、
すごい。だからツイッターとかでこう見てるとそういった動画がめちゃくちゃ上がってきてますね、
うんうんうんうん、
あざといマスコットとかね、腹黒いとか
かわいいや。
これもねもう結構ね、
うん、
多分ハーフタイムの間なんかこうね、
うん、
トイレ行く以外あとは何してんだろうっていう時間だと思うんですけど、うんうん、結構、ね、楽しませてくれますよね。
お、
普段はホームの方のマスコットしか当然出てこないんですけど、
うんうんうん
う
ん、
こういう天皇杯の時と、うん、あとはあのアーリーカップとかね、
うん、
そういうトーナメント形式の時だけは両チームが来て、
うん、
で試合の時に流れる音楽なんかも、
うん、
あの両チーム各チームがオフェンスやってる時にホームで流れる音楽が流れるようになってるんですよ、
うんうんうん
うん、だから千葉ジェッツがオフェンスしてる時は、うん、千葉のホームの時のオフェンスで流れる音楽が流れるんです、
うんうんうん、
で逆に千葉がディフェンスしてて、
うん、
例えばですけど、
うん、
栃木が攻めてる時は栃木が、
うん、
あのブレックスアリーナの時にねオフェンスの時に流れる音楽が流れるみたいな感じ、ちゃんとこう両チームがこうなんて言うんでしょうね、交互に、
うん、
だからタイムアウトごとに出てくるチアも交互に出てくるとかね、まあそんな風にこう仕切られてるよね、
うん
うん、だからまたいつもと違った雰囲気をあの楽しめるっていう風にはなってますね、会場の方。
なるほどなるほど、
はい、
うんうんうん、
だそれが楽しみで行くような人もいるんじゃないかと思いますね、
うんうんうん、
今日からまだ後半戦はあのまた来週以降にはなるんですけどね、
うんうん、
ちょっと今日が前半戦最後かな、
最後やったんかな、うんうん
うん、で今週末土曜日にはオールスター北海道ね、まあ選手も疲れて大変だと思うんですよね、
本当すごいよな、
うん、これ去年宇都宮ブレックスの選手がほぼ選ばれてて、
うんうん
うん、だけどそのうちの2人がインフルエンザで辞退とか、
え、去年、
去年、
あ、そうやったっけ、バストラ紹介したっけ、
したかな、
インフルエンザ2名自体ちょっと
確か馬場選手以外は全員ブレックスだったんですよ、
おうおうおう、
なんですけど、
うん、
確か渡辺選手と、
うん、
あとライアン・ロスター選手、
うんうんうんうん、
あと竹内康介もだったかな、なんか3人2人か3人がもうなんか体調不良とかインフルエンザとかで出れないっていう、
へ
え、なんかそんな状況だったんですよ去年、
うんうんうんうん、
今年はそうじゃなさそうだなっていう、
うん、
ね、
そうだね、
ちょっと前にインフルエンザになってましたんで何人か、はい、
もうプロバスケット選手って予防接種打たないんかな、
それねすごい気になったんですけどね、
うん、
もちろん予防接種打っても A 型 B 型いろいろあってなっちゃう、まあ、
もちろんね、うん、でも実際打ってるんかな、どうなのね、
いや、あのその予防接種打つことが、
はい、
例えばですけど、あのなんだっけ、あのいわゆる、
うん、
言葉が出てこない、あの薬のあのなんだっけ引っかかっちゃうやつ、
あ、ドーピング、
そう、ドーピングとは関係ないですもんね、
関係ないでしょう、
ですよね、
うん、多分
であればやってるはずですよね、どう考えても、
あの会場やからな、人がいっぱい来るし、
うんうん、でその注射打つ成分の中にそれにかかるものが入ってるとしたら打てないですけど、
うんうん、
こういったことではないと思うので、
うん、
はい、やってはいるんじゃないかと思いますけどね、
でそうやっててほしいよね、
まあ一人一人ただね体調の違いがあるから、
うん、
まあ、受けないっていう人も中にはいるのかもしれないですけど、
うん、でもあれだけの人が集まるところでしかも心肺使ってバスケットするわけやからね、
うん、そうですね、
うん、うん、なるほど、
あと最後に女子、
うんうん、
うん、女子は、うん、もう定番になっちゃってるのかな、デンソー対 JX になっちゃってますね、
うん、
去年もそうだったと思うし一昨年もそうだったはずですけど、
そうですね、
うん、
この
スコア83対53、
うん、え、うん、なんてなんて
83対53
83-53、
はい、 JX の勝ちですね、
JX か、この牙城は崩せないな、
点数は岡本選手が13、JX ですね、で渡嘉敷選手が11得点10リバウンド、吉田麻美選手もスタメンで出てます2点、で梅澤アガディシャ選手がリバウンド16、10得点、で宮澤選手が21得点3ポイント7分の4、
やば、
で結局スタメン全員がどっからでも点取れるっていうね、でデンソの方は高田選手が14得点、赤穂姉妹が、さくら選手6点ひまわり選手8点、あともう一人のスタメンの篠原選手は0点、あとポイントガードの稲井選手が5点、控えで出てきた近藤楓選手が10点ということで、高田選手がね、まあ、やっぱ大エースっていうのは変わらないんですけどね、なかなか JX の場合このあと光出てくる選手がいても、なんて言うんでしょう、ちゃんと点取れる選手が揃ってるんで、他の選手の差っていうのもね、で高田選手がどんなに大エースっつったって40分出てるわけにいかないんで、どっかで引っ込めなきゃいけないわけですけど、その時に代わりに出てくる選手と、GX で代わりに出てくる選手のレベルの違いっていうのはやっぱあるかもしれないですね。だって奥山選手でさえ全然試合出れないぐらいのレベルってことですね。
そうやね、奥山リリカが2分22秒、
そうですよ、最後30点差で勝ってる試合でもこんだけしか出してもらえないってことは、
そうや
ね、相当なレベルですからね、これ。
だよね、
恐ろしいです、
恐ろしいな、ほんま。
はい、あと女子の準決勝がデンソーと三菱がやってて、で JX とあとどこだったんだっけな、これトヨタ
準決勝、トヨタですね、
トヨタデログですよね、っていうとこですね、もう JX これもう本当にかなうチームないな、これでもなんていうんですか、シーズン前ってどこと試合してるんでしょうね、海外遠征で韓国とかとやってるんですよ、
いやでも本当そうじゃないと国内じゃちょっと決勝でこれでしょう、かなりワンサイドになっちゃってるもんな、
そうですね、
こういうチームはこういうチームで維持するの大変よね、そうモンキチームが言ったみたいに、どこで練習してんのよ、
まあ、でもあれですよね、男子の大学なんかもしょっちゅう韓国だなんだって遠征してやってますもんね、
そうやんな、
だから違うメンタルを持ってるところとか、あとは向こうの国のやっぱ強いチームと試合を重ねるっていうところで、まあ、世界を見てる選手しかいないですからね、JX もね、
そうやな、でもあの笛のこう音色で、その海外に出ちゃって大丈夫なんかなと思ったりするねんけど、
もうそういうこと気にしないのかもしれないですね、
気にしないのかな、
もしバルバルクのような、やっぱり世界で進出できる選手を育てるっていう多分義務感を持ってやってるんでしょうから、そうですね、
なんかね、
はい、
この前僕が愛知にいた笛の音色の話ちょっとごめんね引きずっちゃって、
はい、
なんか一番思ったのがこう、ゲームによって笛の音色が変わったりしないのが愛知県いいなと思いましたね、
あ、
重いなら重いで、もう標準化されてる、
はいはいはい、
大体これぐらいまでのコンタクトは OK やけど、これ以上のビッグコンタクトになると笛が鳴るなっていう予測がつくし、なんか子供たちの指示はしやすいんですけど、兵庫の笛ってもう完全に人によって全然違うから、こうゲームの中の指示を送ると同時に、このゲームは笛が軽いからこういう風に守ろうとか、こういう風に攻めていきましょうとか、今回のゲームは笛がすごく重いから、ここは頑張ってもならないよとか、
はい、
なんかそういうこうちょっとバスケ外の指示をしないといけないんですよ。
なるほど。
ところが愛知は結構、まあ自分のゲームだけじゃなくて他の試合見てても、
はい、
やっぱ気になるんですよね。 こうどれぐらいでなるんかなとかって他のゲームをずっと見てる時も、
はい、
こう笛の音色っていうのを気にしながら見るんですけど、すっごい標準化されてるような気がしましたね。あのもちろんあの予選リーグとか別ですよ、決勝トーナメント入ってからの笛ってすごい標準化されてるように見えて、
うん、
あレベル高いなっていう気がしましたね。
まああとはとにかく今あともう一つ気をあの一番私が、
うん
まあ、注目してるのはアンスポの定義ですね、
うん、うんうんうんうん、
あれは本当に難しいですね、
アンスポね。
うん、
うん、それはモン吉的には どの辺が難しいの？
あの不可抗力のところをどう判断するかっていうところが、
うん
うん、例えばこれ、うん、天皇杯の決勝でもあったんですよ、
うん、
もう一回もう飛んじゃってて、
うん、
フェイクかなんかで、
うん、
で怒ってくるときに、
うん、
もうファールになってるのは分かってるんだけど、それでさらになんか覆いかぶさるような感じになっちゃってたりとか、
うんうんうんうん、
ところでこうアンスポ取られちゃってるのもあったんですよね、
うん、なるほど、故意にやってないところまでアンスポが鳴ると、
うん、
うん、
ただそれはそういう風に見せてるだけで、
うん、
このままただファールにしちゃうとそのままシュート打たれてバスカン取られちゃう可能性があるから、もう絶対シュート打たせないとこまでもう追いかぶさっちゃえみたいな感じのプレーなんですよね。
なるほど、
はい、だからバスケット知ってれば知ってるほどそこをこうそういうふうにうまく見せるようにするから、うんうん、だからこそ判断が難しい。
なるほどね、
でもそこも審判も見抜いちゃってるから余計にまた判断が難しい。
ああなるほどなるほど、
見る人によってどっちにも取れちゃうから、
うんうんうんうん、なるほど。
で本人は当然自分のいい都合のいい方がのアピールするだろうしね、やっちゃった本人は、だから私もこれちょっと自分が判断する立場だったらマジどっちにしていいか分かんないなっていう判定が2つぐらいありましたからね。
いや難しいね、確かに。
そうですね、まあ、これはもう本当に奥が深くて何時間でも多分話が、うん、内容のあれになっちゃうんで、
そうやね、
まあ、この辺にしとこうとは思いますけども、でも本当そういうシーンが、
うん、
まあ、VR っていうかね、まあ、ちゃんとこうもう一回見て判断できる、
うん
っていうね、
うん、
チャンスがあって、
うん、
そこでの判断ですからね、
うんうんうん、
まあ、よりは良くなったっていうふうに思うべきだと思うんですけど、
そうやね、
うん、
うん、まあ、それは本当に何やろう、公平性が出てくるし、レフリーに対して責任がちょっと生まれたよね、ようやく。
そうですね、
うん、ビデオがやっぱり撮られてるから今までどうしようもないし、それ見るルールすらなかったもんね。
だからちょっとマニアックな話ですけど、
うんうん、
要は JBA のコーチ登録してると、
うん、
コーチの研修会一覧でこう見れて、
うん、
自分が参加したいの参加したりできるあの画面あるじゃないですか。
あるある。
あれ見てるとやっぱレフェリーのコーチすごく多いですよね。
ああそう、
うん、でも全国だからあれでも少ない方なのかもしれないし、
うんうんうん、
また誰がどう指導してるかもわからないですけど、
うん
うん、でも本当にこんだけたくさんあちこちでそういう講習会やられてるんだなっていうのはすごい感じましたね、
う
ん、
そうだな、
うん、
うん、なるほど、
はい、
今回はこんなんでしょうか。
そうですね、今度は多分オールスターのこととか、
うん、おうおう、い
ろいろお話どこかでしたいなと思います。見に行くわけじゃないですけど、
見に行っちゃいなよ北海道まで。
北海道、うん、したいな、ちょうどその日休みなんですよね。
ああそうなんや。危ない危ない
危ない、
うん、奥さんのディナイがかかるで。うん、さてさて、皆さんも398回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ
バイバイ。